本を元気に、あなたの街の支え人。この時間はトヨタの提供でお送りします。さあ、木曜日のリポートコーナーは日本を元気に、あなたの街の支え人です。地元や地域、街を盛り上げ元気にしようと頑張っている私たちの日常を支える人、支え人を紹介しています。今週も水島智子さんが、
はい、
木曜日のリポーター水島智子さんが支え人を訪ねてどこかに行っています。では呼んでみましょう。水島さん、
智子ちゃん、
近藤さん、佳代さん、こんにちは、
はい、
スティーブとジェンのおしゃれトークを聞くことが励みになっています、水島智子です。
あ、そうなんですか。
今日は、はい、見附市にやってきました。綺麗な青空が広がっておりまして、はい、宇宙に行った前澤友作さんが見つけられそうなくらい綺麗な青空です。
そうですね、
見えるかな。
はい、前澤さん
見えてる。
さあ、この時間は市民交流センターネーブル見附で子育てに優しい街づくりを応援する支え人と待ち合わせをしておりました。ご紹介します。見附ふれあい食堂、佐々木静子さんと渡辺美恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
渡辺美恵さんは2児の母として、働く母として大活躍されてますし、はい、佐々木静子さんはですね、なんと私たちの大大大大大先輩で、某局のアナウンサーだった方なんですよ。
そうでございましたか。
そうなんです。そうです。私非常に緊張しておりましたら、ちょっと怖い方なのかなと思ってたんですけど、すごく優しい方でした。
そうですか。
はい。よかったです。
どちらの局でいらっしゃったんでしょうか。
あ、それ言ってもいいんですか、近藤さん。
はい、よろしいんじゃないでしょうか。
はい、はい、NST の新潟総合テレビで。はい、
あ、そう、
近藤さんのことも、近藤さんにもお会いしたことあるそうで、はい、車の中で今ご機嫌アワーを聞いてくださってるそうですよ。
そうなんです。いや、
そうなんです。ありがたいですね。はい、
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
嬉しいですね。
お願いします。
お願いします。
さあ、見附ふれあい食堂さんについてお話伺っていきたいんですが、はい、こちらはどんな活動をされている団体なんでしょうか、渡辺美恵さん。
子どもたちに食事の提供をしたり、コロナ以前は、居場所作りとして勉強の場所も提供したりしていました。今は、食事のテイクアウトの、食事を作って持って帰ってもらっている活動をしています。
コロナウイルス禍でね、なかなか今は通常通り の、 活動ができないということで、お弁当に切り替えて活動なさっているということなんですが、そもそも立ち上げのきっかけ教えていただけますか。
はい、私は見附の中で子どもの貧困の連鎖ということがちょっとね話題になったことがあるんですけど、最初そのために食堂立ち上げたいなと思ったんですが、まあ、そうすると子どもたちに、まあ、貧しい子たちが食堂を利用するのよねみたいなことになっちゃうといけないので、誰でも居場所作りとして誰が来てもいいよ、そして笑顔で帰ってほしいなということで立ち上げました。
で、今は本当にたくさんの方がね笑顔になって帰ってるんですけども、最初の頃は何人ほどの利用があったんでしょうか、美恵さん。
はい、最初は、たった20人しか来ない食堂でした。
今はどれぐらいですか。
はい、今は、110食を
もう
限度として提供しています。
ね、でボランティアの方もですね、もう幅広い年齢層の方が参加されているということなんですが、どんな方が参加されているんでしょうかね。
はい、30代のお子さんをお持ちの方から、60代以降の、ベテランの主婦の方まで、大体20人前後毎回参加してくれています。
どんな雰囲気なんですか。
若いお母さんたちは年配のボランティアさんから料理を教わりながら、まあ、嫁姑の集合体みたいな感じでやっています。
すっごく和気あいあいとしててね、楽しい雰囲気なんだそうです。で、こちらで使う食材などは静子さんどうされてますか。
はい、それこそ見附で農家をされてる方が食堂で使ってってお野菜を提供してくださったり、何よりも今見附の中でフードバンク見附さんが立ち上がりましたので、そこから食材を提供していただいて、まあ、お肉とかね、そういったものは、しょうがないな、貝で負担をして買わなきゃいけないんですけど、ほぼほぼ本当に皆さんから支えていただいて、また市内の料理屋さんとかそういったところから、パン屋さんとかね、そういったところからも、もう毎回、は はい、提供していただいています。
メニューにもこだわってるそうですね。
そうなんですよ。とにかく、見た目、やっぱり食育ですから、緑があって黄色があって赤があってって言って、でそういったものもやっぱりその、大事だなって言って、もう調理ボランティアさんのこだわりですね。
全部手作りなんですよね。
そうなんです。カレーの時の福神漬け、それももう手作りです。着色料使わない、もうこれがね、メンバーさんのね、自慢。
すごいですよね、福神漬けまで手作りなんてね。
そうなんです。もう私たちの目標としては、もう生きた教材としてそのお弁当に、魂を込めて作っています。
本当に魂がこもったあったかい食事がね、提供されるということで、はい、もう大人気なんですけれども、次回の開催はいつになりますか？
はい、今月の12月23日に、開催になります。
今回もお弁当での提供ということになりますね。早くね、通常通りの活動ができるといいと思うんですけれども、今後の夢や目標があったら教えてください。はい、
この食堂の、夢としては、食事を食べる側も、食事を提供する側も、もう一人一人関わった人が笑顔で笑いが止まらない時間を作り出すことが夢、目標です。
はい、
いいですね。そんな空気感が作り出せそうですよね。
そうですね。それこそ調理ボランティアさんもそうですし、ホームページも、広報担当もみんな、会計さんもそれぞれ役割分担があって、みんなでその総合力で会を運営してますので、はい、それが自慢ですね。
あ、いいですね。これからもぜひこの活動をずっと続けていっていただきたいと思います。今日は子育てに優しい町づくりを応援する支え人、三つけふれあい食堂の佐々木静子さんと渡辺美恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、活気がありますね。
そうですよね。もうお二人がいらっしゃるだけでも、こう、にこやかな空間になりそうな気がしますよね。はい。
もうまさにね、この支え人の方たちのおかげで、いろんな人が笑顔になってるんじゃないかと思いますね。三島智子さんも、同業の大先輩がいる前でですね。
そうですね。
今日は緊張したリポートだったんじゃないかと思いますね。水島智子さんに伝えてもらいました。今日のあなたの街の支え人は、市民交流センターネーブル見つけから、渡辺美恵さんと佐々木静子さんをご紹介しました。